本田健の人生相談リアー健。
レイチェルちゃんです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
以前ラジオミニセミナーでも、はい、健さんおっしゃってたんですけども、はいはい、4月から健さんの作家シークレットセミナーが開催ということで、はい、これ番組聞いてらっしゃる皆さんでも作家になりたいという方多いと思うんですが、はい、どんなことをされてるんですか？
今いろんな、ね、セミナーやってらっしゃる方多いと思うんですけど、多くの場合編集者がされてたり、あるいは出版社側がされてて、いうのが結構多いんですよ、
はい、
でやっぱり作家ってその、ある意味プレイヤーですよね。だから野球のコーチがそのプレーのことをどれだけ教えてあげれるのかっていうことを考えると、やっぱりプレーしてみないと分かんないことってあるじゃないですか、はい、だからやっぱりその現場で具体的に何をしてるのかっていうことって意外とそこに情報ってもちろんインターネットにも載ってないし、僕もこの18年ぐらいずっと第一線でやり続けたんですけど、
はい、
それを書く前に知ってたらどれだけ良かったかなって思うことを、今作家の卵の人たちと、もともとベストセラーになってる人たちも結構いるんですけど、
はい、
100万部いったからといって200万部に依存いくわけないから、
はい、
そういったことを12人ですごく濃くやってるんです。
なるほど。いわゆるシークレットセミナーっていうのは、はい、それこそプレイヤー自身がなかなか皆さんに大声で言えるようなことじゃない、ちょっとこういう不安があったんだけどこうやって乗り越えたとか、そういった秘密も教えてくれるっていう。
そうそう、それもそうですし、どの出版社が今どういう状態になってるとかね、
はい、
そういうリアルタイムの情報なんかもあんまりこう普通のセミナーではできませんけど、
そうですね、
一切録音もしてないので、そういうシークレットだから語れるみたいな。
なるほど、はい、じゃあ結構オフレコトークが多いってことですか？
オフレコとその一般よりはやや厳しい話の方が多いですよね。
厳しいというと
やっぱ作家になろうと思ってもなれない人の方が多いから、だからあなたも作家になれますよっていうのは、例えば1000人の講演会ではいますけど、本気でベストセラーを目指す10人の前ではそんな甘いもんじゃないみたいな、そう、厳しい検査が見れますとかって言われてましたけど、
そう、
はい、
いらっしゃってる皆さんはどういう方々なんですか？
もともと実業の世界で結構、ね、活躍してる人もいますし、主婦の人もいますし、学生の人もいますし、今回いませんけど、そういういろんな人たちがこう自分の中にあるものを本として出したいっていう、そういう人たちですよね。
実際に過去にも開催されてきたと思うんですけども、
はい、
その中で実際に本を出すに至った、出版して、成功というか軌道に乗ってる人たちと、そうじゃない人たちの違いって何かありますか？
はい、そうですよね、売れてる人たちは20万部とかね、売れてる人もいますし、自分の書いてる本がドラマ化されたりテレビだけじゃなくて舞台になったりとかっていう人もいますけど、途中で書かなくなる人いるんですよね。だからやっぱり何でもそうですけど、やるやるって言ってなんかやらない、なんかカクカク詐欺みたいなそういうやっぱり作家になるって言ってもやっぱ書かないことには作家になれないので、途中でやめちゃう人はやっぱ難しいですよね。
それをやめる理由としては、その自信がなくなったり、あるいは書く内容ネタが切れてくるってことですか？どういうことで？
多分その複合だと思うんですけど、書こうと思ってるんだけどもなんか書くとこまでいけないって、ゾーンに入るってことなんですけど、それが結構一番大きいんじゃないですかね。
なるほど。そういった方々にどういうふうにアドバイス、
それも、話せば長いんですけど、その僕がライターズブロックにはまった時にどうやって抜けるかとか、どういう気分転換の方法があるかとか、いろんなテクニックを、具体的にね、作家になる人じゃなかったら全然何の意味もないと思うんですけど、作家で書けなくなった人にとっても めちゃくちゃ大事な話を結構本音の部分で話せるっていう意味で語ってますね。
なるほどね、
はい、また差し支えない部分は何かの時にね、これだけでもいいかもしれませんが、
もし今後本気でやりたいんだ、作家になりたいんだという方がこのシークレットセミナー興味ある場合はどうすればいいんですか？
それはね、シークレットなので、そういうのもちゃんと調べて、そういう情報をちゃんとたどりつける人じゃないと無理のようになってるんですよ。だから誰でも参加できるわけじゃないし、審査も厳しくしてますし、それでなんか秘密の扉をくぐってもらえないと入れないというところがいいでしょ。
なるほど、なるほど。
ホームページも載ってませんし、
そうですよね、
はい、
ではじゃあそう思ってる方はちょっとアンテナを張ってご縁を自分で手繰り寄せて、
そういう情報を、調べていくっていうセンスもやっぱ作家になるときとっても大事なんですよね。
なるほどね、
はい、
またいろいろとエッセンスを教えてください、
はい、そうですね、はい、
それでは本田健の人生相談 Dear Ken、 今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただきました質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。についただいてますが、まずゆりっぺさん、
はい、
健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
恋愛について悩んでいるんですが、それは年下しか好きになれないことです。
うん、
年下といっても10歳以上離れていないとダメなんです。きっと弟コンプレックスがあるんじゃないかなと思っています。ただいざ結婚の話となると年下ということもありハードルが上がってしまい、なかなかいい縁に恵まれません。結婚はしたいんですが自分の恋愛癖で悩んでいます。ケンさんアドバイスお願いします。
面白いですね。恋愛癖というとなんか悪い癖みたいな感じが、ね、しちゃうんですけど、はい、別に年下の人を好きになることは悪いわけではありませんし、うん、僕は今僕の奥さんは10歳上なんですけど、
はい、
まあ、今結婚21周年になってますし、まあ、幸せに、ね、結婚して、まあ、なんとかちゃんと続いてますから、
はい、
まあ、そういった意味で僕の周りでも10歳以上離れてて幸せなカップルっていっぱいいますから、年下を好きになってしまう癖を手放そうとしなくてもいいんじゃないですかね。
なるほどね。
はい、
うん、
まあ、それよりも誰かとなんていうのかな、溶け合っていくみたいなことの方が大事で、
はい、
年齢を言い訳にしないことの方が大事じゃないでしょうか。
なるほど。年下の中でもちゃんとパートナーシップを築いて結婚を考えている方もいないわけじゃないです
もんね。そうそうそう。なので年下がダメってことは全然ないと思います。一番問題なのは年下好きになってしまう自分がダメだと思ってるってことですよね。
あ、
はい、だから別に年齢はそうですねプラスマイナス20ぐらいだったら全然大丈夫じゃないかなと思いますけどね。
うん、あ、それぐらい大きくくくって自分を受け入れた上で、でこういう例えば弟コンプレックスっていうキーワードもちょっと気になったんです。このあたり
は、そうですね、まあ、これはそんなこと言い出したら例えば僕は姉子コンプレックスがあるのかとかマザコンなのかとかっていうのってなんて言うんでしょう、こう病名ってこうそれつけられると病気になるってことあるんですよね。
はい、
僕のアメリカ人に肩こりっていうキーワードを教えてあげたら それまで肩凝ったことないのに、
はい、
そのなんかそうスティフネスっていう、ね、言葉で肩が凝るっていう概念を教えてあげたらお前のせいで肩が凝るようになったって言われたことがあるんですけど
面白い。あ、でも確かにあるかもしれないです、ね、
そうなんですよ。だから弟コンプレックスっていう名前をつけてしまうと、うん、それがあたかも悪いように思うけど、別に愛に年上とか年下じゃなくて、まあ、僕の場合もたまたま自分が愛した女性が年上だったわけで、
はい、
っていうことだと思うんです。だからその年を好きになっちゃうのはあたかも病気のように思わなくても全然いいと思いますけどね。
そうですか。
はい、それよりも自分は年上だから結婚できないっていう観念の方が問題だと思います。
その肩こりの例じゃないですけど観念がその、まあ、事実だったりいろんなものを具現化してしまうということもあるかもしれないですか。
そうですね。だからその年下の人が好きになったそこまでいいと思うんですよ、うん、それをどうやって次のパートナーシップのレベルで結婚ということを考えるのであれば上とか下とか関係ないと思うんですよね。
だ
からその年下とか関係ないどっかで引っかかっているところを見ていただきたいと思います。
なるほどね。はい、ただ年下で誰でもいいわけじゃなくて惹かれる部分があるのはもう当然ですから、そこにもちょっと目をやってっていうことですね。
そうですね。はい、
はい、ゆりっぺさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてはマリアさんからです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
今年で35歳になる娘のことで悩んでいます。
うん、
K-POP に夢中でお金をすべてそこにつぎ込み、週末は地方へライブ遠征に出かける日々です。年頃なので結婚とか恋人とかと思ってますが、本人は一切興味がないそうで親としては困ってるし将来が心配です。ただ楽しそうなのでいいですが、現実を気づかせるいい方法などありますでしょうかと親心が
面白いですね。うん、いや今35歳のお母さんで娘が K-POP にハマってるのかと思ったら違うんです ね。
そうですね。35
歳のお嬢さんがハマってるってことですね。
ハマっていると、
まあ、これでも幸せだったらいいんじゃないでしょうかね。
うん、
で、まあ、何が心配なのか分かりませんけど、例えば経済的に困るとかっていうことも考えると、例えば仕事をしないでお金を全然稼がずに引きこもってすごくうつうつとしてるっていうんだったら心配かもしれませんけど、うんうん、まあ、自分で仕事をして自分でお金を使って幸せにしてるんだったら基本的に僕は何の問題もない感じがしますけどね。
おそらく年頃のお嬢さんが結婚せずに、
うん、
あの K-POP やっぱり私も少しハマりかけてファンクラブ入っちゃったんですよ、はいはい、この前。なんとなくその現実の恋愛とか出会いから遠ざかる、そっちの心配なのかなって一生思ったんですけど。
そうですよね。でもまあ本人がやっぱり気づかなくちゃいけないものなので、はい、まあ、親ができることっていうのは僕は基本的にはないと思います。なのでマリアさんの選択としては、そのお嬢さんをそのままで受け入れるか、ずっとぐちぐち言って嫌われるかっていう、そういう2つに1つじゃないですかね。はい、よかったらお母さんも一緒に行ったらどうかなと思いますけどね。
それはいいアイディアですね、
はい、そうしたらなんかまた力学が変わって一緒に楽しめるかもしれないし、
はい、
でも40になっても50になっても続けるとはちょっと考えにくい。だから39歳になって初めてなんかまた見える世界が違ったりとかもしますから、
はい、
そういう意味では信頼してあげてもいいんじゃないかなと思いますけど ね、
そうですね。もしかしたらあの本当にお母さんも一緒にはまれる世界かもしれないですからね。
そうそうそうそう、そうなったらまたね親子の絆が深まるかなと思います。
ね、マリアさん、またお嬢さんにもよろしくお伝えください。
すごい無責任な答えでしたけど、でもいろんな可能性を考えて娘が問題だと思わないのが一番大事だと思います。
うん、そうですね。でもお母さんがこうやって心配してくれる気持ちもね、なんか感じて温かいですね。
はい、
はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今回は自分の魅力に気づくというテーマでお届けしたいと思います。まあ、才能も同じだと思うんですけど、特にいい部分に関する自分のことについて、あ、私そんなとかね、なかなか気づきにくかったり、まあ、誰かに褒められても受け取れなかったりすることもあると思うんですが、
はい、
あのケンさん、海外の方とのやり取りも増えていくと、うん、あの自分の意見だったり考えだけじゃなくて自己アピールのように、まあ、アメリカとか欧米特にあると思うんですが、自分ある意味で売り込んでいく機会が増えると思うんですが、
うん、
そのあたりちょっと伺ってみたいんですが、
あのね、この間ベトナムと中国で講演して帰ってきたでしょ、
はい、
ですごく面白かったのは、僕の中では英語とか中国語をすごく上手に喋ることがなんかいい感じがしてたんですよ、
はい、
でも別に向こうの人って、まあ、例えば ベトナムの人の英語って、ね、僕よりもひょっとしたら下手くそかもしれないわけでしょ、
うんうん、
そう考えたらそれを文法的にちゃんとしようっていうこと自体がバカバカしくなったっていうのと、あと上海ですごく思ったんですけど、アンケートとかいろんな説明を言われたのは、とにかく先生は可愛いと、
うん、
っていうふうに言われて、自分のこと可愛いとかそういうふうに見たことがなかったから可愛いパンダ先生って言われたんですよね。
中国のもう大好きな、
そうそうそう、可愛いパンダ先生って誰のことかなと、え、僕みたいな感じので、僕は日本ではそのなんか人生の気づきを与える素晴らしい先生みたいなセルフイメージだったのに、可愛いパンダ先生って調子が狂ってしまったところがあって、
はい、
で、あ、でもそうだよなって、自分の魅力っていろいろあると思うんですけど、もう可愛くていいやんみたいな、なんか別に新しいことをなんかあの足したりしなくても、うん、なんかもう一個 MBA 取るとかね、分からないですよなんかそんな全然いらないんだと思った時からすごく楽になって、うん、かといってそのなんていうんでしょう、ブランドのために何かをするってできないわけですからね、
うん、
だから今あるの中で一番いいものを出せばいいやっていうふうに思ったらものすごく気が楽になりましたね。
そうですか、
うん、
あの今聞いてくださってる皆さんが、じゃ あの自分の良さだったり魅力ってどこなのかって、どうやったらそれを、まあ、探したり気づくことができますか。
まあ、だからあれでしょうね、一番はやっぱり人間関係だと思うんです。友達とか誰かに言われて初めて気がつくってことがあると思うんですよ。自分は当たり前ですけど、自分とずっと一緒にいるので、その自分の得意性っていうのが分からないですよね。なので最近その僕のこと全く知らない海外の人と話しててよく言われるのが、ものすごくあなたは寛大で、そのいろんなものをプレゼントしたりだとかって、本当にそこは素晴らしいって、僕もずっとそれで生きてきたからそんなもんだと思ってたんですけど、まあ、そういうようなこと言われたりだとか、あ、そうかそうか、確かにそうだよなって、いつもいろんな人たちに会ったらこの人に何があげられるだろうって考えてるわって、あ、自分ってなんて素晴らしいんだろうっていうことで、周りの人たちに言われて初めて気がつくってことってありますよね。なので周りの人たちが言ってくれる特にポジティブな言葉は、
はい、
それをあの本当の真実として受けるようにすごく気をつけてます。
この受け入れるっていう部分が、私たち日本人として謙遜だったり、うん、あ、すごい綺麗だねとか似合ってるねって言われても、いやいやいやって、あの得てして言いがちなんですが、うんうんうん、うまく受け取るアドバイス教えてください。
まずだから褒められたとしますよね。レイチェルさん、すごい綺麗で素敵ですねって言われた時に、ありがとうございますって一回ちゃんと受け止められるのか、 否定されたらね、なんかちょっと寂しいですもんね。
よくね本当に、謙遜しなきゃいけない、一度否定しなきゃいけないという、なんとなく形でもあると染みついてると思うんですが、本当に私たち心で受け取れなくなりつつあるなっていうのは。
そうですよね。だから多分英語で話してるとまた多分違うと思うんですよね。レイチェルさんも綺麗ですねって日本語で言われたらいえいえとかって言うでしょうけど、英語で You're beautiful って言ったらただ単にね Thank you って
Thank you と
言うでしょ。
お気持ちをいただけますね。
そうそう、だからそう文化もあると思うんですよ。だからお互い褒め合うようなその友人関係を作るっていうのも結構大事じゃないでしょうかね。
そうですね、このなんとなく、売り込むとはまた別の真逆の部分にありますけども、良さでもあるんだけど、そういう部分では変わっていってほしいですよね、日本でもね。
そうですね、それも変わっていくでしょうし、もっと自分の良さが等身大に分かるといいですよね。
ではその気づく意味でも、その皆さんが言ってくださることを少し真摯に受け止めて、いい部分はこう自分で認識してあげる、あと逆に相手を褒めるとこの受け取りやすくなるっていう部分はありませんか？
それもありますよね。だからその誰かのいいところを 見てあげるっていう癖をつけておくと自分のことも見やすくなるんじゃないでしょうか。
ではね、夏に向けて自分の魅力に気づくっていうことで、ちょっと魅力にフォーカスして過ごしてみてください。
はい、
以上ラジオミニセミナーでした。続いては今月のアイウェオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェオーディオクラブ、2018年5月号のゲストは出版マーケティングコンサルタントで書評家としてだけではなくて作家としても活躍されている土井英二さんです。で、長年の知り合いということですけども、今回の対談いかがでしたか？
彼とはですね、本が出るそれこそ2001年2年ぐらいからですか、もう16年7年の付き合いなんですよね。で、僕は30代、彼が20代ぐらいの時からの付き合いなので、なんか何とも言えない友情というか、戦友というか、出版界で一緒に盛り上げてきたっていう意味でね、僕も一番最初世の中に出るきっかけを彼に作ってもらったってとこもありますし、年は下なんですけど、ものすごく知恵がある人なので、いつも毎回教えてもらうこともあるし、僕はそのいろんな形でねサポートすることもありますし、そういう意味でそのお互いを高め合うとっても大切な友人の一人でもありますね。
私も何度かご一緒したことがあるんですけども、すごく自信に満ち溢れて
そうですよね、
どんなキャリアだったのかなってすごく気になってたので、この対談ね、皆さんにもねぜひ深い部分とかもね伺ってますもんね、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。それではこの対談後に収録されたオフトーク音声をお楽しみください。
皆さんこんにちは、本田健です。ちょうど今オーディオクラブの対談終わったところなんですが、出版マーケティングコンサルタントでビジネス書評家、ご自身もベストセラー作家であります、土井英二さんに聞いていただいてます。こんにちは。
こんにちは。
土井さんとはね、僕はユダヤ人大富豪の教えで大ブレイクする前というか、そのきっかけを作ってくださったんですけども、アマゾン時代から、そして今は書評家って転身されて、皆さんが ご存知な方で言うと、近藤麻理恵さん、こんまりちゃんの、人生ときめく片付けの魔法、これも世界800万部、売れてるそうなんですけども、このプロデュースをされたりだとか、そういうので有名な方なんですけど、ズバリ売れる著者と売れない著者ってどういうふうな違いがあるんでしょうか？
そうですね。だからそれはその人がどこまで行きたいと思ってるかっていうことと、その人がどれぐらいの視野でマーケットを捉えてるかっていうことが、すごく影響してる。だからやっぱりコンテンツがどれぐらいその感動できて人に伝えたいと思う力を持ってるかっていうことと、あとはそれがどこまでその広がれるのかっていうのがあって、その変にこうマーケットを広げるためのこう阻害要因みたいなのない方がよくて、それは言葉であるとか思想であるとか、それがこれはなんかインドの人が見たら全然共感しないよねみたいなことではなくて、なんか人間普遍のものみたいなものがそこに含まれていて伝わっていくっていうのが僕はすごく大事だと思ってますので、そこのところをやっぱ原稿を見たり本人に会ったりした時には確認するようなことをしてますね。
なるほど。
はい、
で以前山田真也さんとかね、こう売れる人を見たらこの人いけるっていうのが直感的に分かるという話をされたんですが、何が違うんですか？
そうですね、やっぱりその人の志っていうのは一つありますね。100万部本気で思ってるのか、
うん、
100万人ってどれぐらいか分かるみたいなことを皆さん言葉では言うんですよ、うん、記号では言うけど100万人見たことありますみたいな、うん、いうことってのは実際には想像できないじゃないですか、うん、だから全人口の 1% ってことですよね。全人口の 1% ってことは実質皆さんは1億の露出をしなきゃいけないんですよね、うん、1億の露出ってことは視聴率 20% の番組に5回出なきゃいけない。まあこんまりさんはそれやったわけですね、金スマで、
うんう
ん、なんだけどそれじゃあ金スマでって今すぐ喋れって言われたら喋れますかみたいなことなんじゃないですか、
うん、
だから視聴率 20% の番組に5回出れるだけの言葉の力を持ってるとかそういうこと。だいたい物ってのは露出しても 1% しか売れませんから、
うん、
1億に露出して初めて100万売れるんですよ。ってことは1億露出をしてるかどうかなんで、1億人に届くメッセージ持ってますかとか、1億人が見た時に関係ないな俺ってなったらダメなんです。
なるほど。
でもその1億人の中にはそれこそ点滴でチューブにつながれてるような人もいれば、
うん、
あるいはこうなんていうんですかね、原宿とかで生写真買ってるような女の子もいればね、ランドセル背負ってる小学生もいるじゃないですか、うん、でそれが分かってるかどうかですよね。この子たちにも売らなきゃいけないんだって思った時に、うん、なんかいきなりこのメッセージは無理だよとか思わないですか、
うん、
やっぱり100万部にはならないんですよ。
なるほど、
うん、っていうことであって、なんかそこの普遍のものっていうのが分かってるかどうかっていうことなんだと思います。
なるほどね、はい、まあ、本当さっきもう1時間じゃ足りないぐらいなんで、ぜひねまたお忙しいんだと思うんですけど、はい、なんかどっかのタイミングでやっぱり500人とかね、はい、1000人の場合で聞かせてあげたいなと、
ありがとうございます、
思いました。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
本田健の人生相談ディア健。続いては Ken's Library です。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からいただきました特別な一冊、あやみんさんからいただきました。私のおすすめの一冊は岡崎克弘さんの自分を安売りするのは今すぐやめなさいです。フリーランスで仕事をしているということもあり、不安で安く仕事を引き受けていることが多く、どうやって自分の価値を上げればいいか悩んでいた中、手に取りました。なかなかすぐとはいきませんが、頑張って自分の価値を上げていければと思います。これちょっと耳に痛い言葉ですね。安売りするなんて。ね、
彼は僕まだ会ったことないんですけど、共通の知り合いがいっぱいいて、
はい、
すごい人気で、講演会もあっという間に1000人とか集まる人なんですよね。
そうです
か、うん、本もすごく面白かったです。
ね、これ私も読んでみたいと思います。あやみんさん、ありがとうございました。はい、それではケンさんの今週の一冊は何ですか？
はい、人儲けできない人生ほどつまらないものはない。吉田純喜さんという方が書かれた本です。
はい、純喜さんといえば一緒にね講演もやられてますけど。
そうですね、今度またポートランドに行くんですけど、もう一瞬でツアーもいっぱいになるぐらい、吉田さんの何万坪という豪邸にこうお邪魔しに行くんですけど、
はい、
まあ、この方はその人儲けっていう概念でね、結局人に好かれることが商売の基本だっていうので、アメリカで成功した割には結構なにわな感じがあって、すごいなんて言うんでしょう、実践的で面白い本がいっぱい、はい、面白いことが書いてあるんですよね。
そうです、はい、この人儲けっていうのが人、人生の人の儲けっていう、うん、
そうそうそうそう、だから結局だから人間関係ってことですよね、
うん、
なので例えばここで本気で信じ続けていれば必ず誰かあなたに近寄ってくるとか、
うん、
人として一番大事なのは見栄をコントロールすることとか、なんかそういういろんなことが書いてます。
人間力に関してもね、かなり書いてありそうですね。
そうですね、すごい面白いです。
ぜひ手に取ってみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iueoffice.com までぜひ教えてください。以上、ケンスライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いいたします。
すべての困難はあなたへの贈り物を両手に抱えている、リチャード・バック。
本田健の人生相談 Dear Ken、 いかがだったでしょうか。 ね、先ほど健さんからの一冊ということでご紹介いただいた吉田純喜さん、もう何度もお会いになっていらっしゃると思います。
そうですね、
すごくエネルギーの強い方ですよね。
まあ、なんて言うんでしょう、情熱の塊みたいなタイプの方で、まあ、すごいこうなんて言うんでしょうね、やっぱりあの方が行くところに人がわーっと集まっていくっていうか、元気の元みたいな、
はい、
そういう方なので、また日本にね年に何回か帰ってらっしゃってるんですけど、また大きな講演会ができたらなっていうふうに思ってました。
そうですか、はい、同じ関西人ですけどまたタイプが違うように思いますが、
まあ、そしてこうなんて言うんでしょう、昭和の良き関西人でもあるんですよね。なんかこう人間関係をすごい大事にするっていうことではアメリカと日本でも一緒だし、なんかこう関西の中のこう昔から続く人を大事にする延長線上にビジネスがあるっていう、まあ、そういうのを大事にされてる方ですよね。
それがアメリカでもやっぱり国籍問わず引き寄せるっていうのは面白いですよね、はい、
そう思います、思います。
ぜひ本も合わせてチェックしてみてください。さあ、あなたからの番組への感想、そして人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本をプレゼント。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルボールペンをプレゼントしています。そしてスカイプ人生相談の相談者も随時募集しています。詳しくはあいうえオフィスホームページをご覧ください。それでは健さん、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ここでお知らせです。5月11日に東京で本田健大富豪からの手紙出版記念講演会、世界の大富豪から学んだ人生で大切な5つのことを開催します。またこの番組ではディアー健のバックナンバーが年間3000円で聞き放題のディアー健サポーター会員を募集しています。詳しくはあいうえオフィスホームページをご覧ください。www.aiueoffice.com www.aiueoffice.com です。本田健の人生相談 Dear Ken、 この番組は提供アイウェオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士、桐原哲人、ナビゲーターレイチェルちゃんでお送りしました。